Radio TNT. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
はい、ということで始まりましたヤノッチャのドクボンバー、今日もおなじみ西国分寺サテライトスタジオからリモートインタビューでお届けしたいと思います。で、今回はですね、12月来月ですね、アルバムファーストアルバムをリリースされるというこちらのバンドに今日お越しいただきましたので、改めまして自己紹介をお願いいたします。
はい、ピンキッシュグランボーカルユリです。
はい、キーボードのユッカです。
はい、ベースのエリカ F です。
はい、ということで今日はピンキッシュクラウンからお三方お越しいただきました。改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、ピンキッシュクラウンは普段はね、6人編成ということで、今日はその、2分の1、お三人に来ていただいたわけなんですけれども、まあ、実際ゆうかさん、それとエリカさん、はい、おゆりさん、はい、3人とも、私とは馴染みの深いメンツということもありまして非常に今日はいろいろインタビューがしやすいぞという環境の中で、いろいろお話も聞いていこうかなと思っているわけなんですけれども、まあ実際あれですよね、そのピキシュクラウンっていうバンド自体はもともと過去にも存在していたバンドで、一旦活動休止の後、まあ、再始動で、現在のメンバーになり、そして今回アルバムをリリースという流れだそうなんですけれども、はい、まあ、この辺の結成からの流れというところをですね、まずはメンバーさんからいろいろ聞いていこうと思うんですが、やっぱりここはおゆりさんからってことです。よろしいですかね。
はい。そうですね。まず元々なんですけども、はいはい、10年前にですね、東日本大震災が起きて、はい。いろいろとこう、まあ、コロナに近い状態だったんですね、この、情勢とか、そういうバンドのシーンとかがね。
はい。
それで、まあ、あまりライブもできないとか、バンドが活動がしづらいっていう状況で、割と落ち込んでた時期に、当時、私は違うバンド、天狗桜というバンドをやってて、それと、その頃はもう、あかねさんはやってましたね、ベルベットチェリー。
あ、もうベルベットチェリーのあかねさんでしたか。はいはいはい。
そうです、そうです。として、お互いメインのバンドはあるけども、なんかこう、まあ、楽しくできるような、シーンを盛り上げられるようなバンドをやりたいねということで、二人が中心となって、
はい、
そういう、まあ、いわばサイドプロジェクトに近い、まあ、本気だけどもサイドプロジェクトに近いような感覚で、バンドを立ち上げたんですよ。
はいはいはいはいはい、
はい。はい。で、まあ、楽しくやって、当時、ギタリストがね、ラブリーちゃんっていうギタリスト。
はい。
あと、ベースの、アミちゃんとかいて、ドラムはちょっとサポートでずっとお願いしてたんですけども、そういった女性バンドをやってたんですけど、まあ、その本気でとはいえとも、やっぱりそのサイドプロジェクトに近かったので、まあ、なんとなく、こう、活休になってしまいまして、
はい。
で、しばらく時を経て、そっから8年経ち、また世の中が同じようなコロナ、のね、その、コロナウイルスで落ち込んでしまってた時に、あかねさんと再会をして、まあ、実はピンキッシュクラウン結構、なんか根強い人気があるみたいで、やってほしい、あの曲やってほしいとかって言われてんだよね、みたいなことをポロッと言ったら、じゃあやるってなって。はい。で、またちょっとじゃあ同じような状況だしやってみようかってなり、その時、当初のメンバーだったギターのラブリーちゃんとアミちゃんはもう脱退してたりとか、あとは音楽シーンを離れちゃった子たちだったので、
はい、
ちょっと、じゃあメンバーは仕切り直しでちょっとやりましょうとなりまして、で、その時にその話をしたきっかけという場所が、アコースティックユニットをお互いやってて、そのイベントの楽屋だったんですよ。
はいはいはい。
はい。あかねさんは、ベルベットチェリーの新一さんと一緒にサクヤというアコースティックユニットをやってらっしゃってて、
はい、
私は、ゆっかさんと一緒に、当時、楽者さんのアコースティックバージョンのアコシャサというのをやってまして、そこでゆっかさんいたんですよ、すでに。なので、 その話が出たときに、じゃあ、キーボードはゆっかさんね、とか思う、
うん。
はい。約束をして、
はい。
で、どんどんどんどんメンバーをこう探して、
はい。
で、もうベーシストなんかもう、エリカちゃんだよね、みたいなもう話がパッと出て、もう、
はいはいはい。
もうエリカちゃんしかいないわってなって、
おぉ
ーってかけて、
一本釣り、はい。
はい。っていうので集まって、今に至る。
なるほど。う
ん、ですかね、はい。
はい。はい。まあ、実際あれですよね。多分その、一番最初の頃のピンキッシュクラウンって、多分ね、はい、私対バンしていると思うんですよね。
あれ、
すごい。
しかも、ブラスネットじゃないんですよ。
はい、
当時、その、元ノバエラってボーカルの、杉野とか、あと、マスターマインドの、渡来さんとか、と一緒にやってた、インスパイア。
あら。あれ、インスパイアと一緒にやりましたっけ、
やってたような気がするのさ。
うわー、すごい好きでしたよ。
ありがとうございます。実際あれですよね。セッションで一回歌ってもらいましたもんね。
歌いました、歌いました。
ゆいちゃんにはね。
はいはいはい。
この、レディオ TNT の、ライブイベント、はい、ライブ TNT ってのね、前にやった時に、
そう。
で、あれがきっかけで、おいりちゃん実は MC やってもらったりとかね。
そうでしたね。
いろいろつながりがそこから入ったり。そう。で、ね、ゆっかさんはその後、おいりちゃんが、ボーカルで、はい、浜田まりのコピーバンドやった時に、ね、一緒にバンドもやりました。ね、あれももう5、6年前ですか、もしかして。
そうですね。
だいぶ経ちますよね。
ね。そうそう。だから、そういう風に考えると、うん、なんともその、因縁の深いメンバーだし、ね。そう。で、
まあ、因縁
そう、因縁とあえて言いましょう。だから、まあ、ピンキッシュクラウン再始動って聞いたときに、お、あれまたやんのかっていう感じだったんですよ。だからなんかバンドのそのコンセプト的なところってね、やっぱりその、ツインボーカルのバンドってところがまず一つあるし、で、その、結成する背景に、まあたまたまだけれど、その、やっぱライブ活動がなかなかね、皆さん思う通りに動けないっていう時に、でも何かやりたい人たちで集まったっていうところは、一つなんかその、まあ時代は違えども、相通ずるところがあるのかな、なんていうね、今聞いて思ったんですけど。なんかその、ピンキッシュクラウンをやる上で、例えばこういう音楽をやりたいとか、こういう曲をやりたいとかっていうのはなんか、明確なビジョンみたいなものあったりしたんですか？
ですね、その、初期の頃のピンキッシュクラウンは、
はいはい。
まあ、とりあえず楽しくやろうっていうのがモットーだったので、
うん、
で、ギターのラブリーちゃんという子が曲を書いてたんですけど、その子が割とこう、打ち込みが多い感じのラウドロックとか、そういうのが、得意というか書いたので、もう動機使って、なんかどっちどっちみたいな感じだったんですよ。
はいはいはい、はい。
それはそれで楽しかったんですけども、うん、まあ、時を経て、まあその茜さんと再始動するにあたって、やっぱりこう、もっとメタルっていう曲がやりたいんだよねってこういう話してて、
は
あ。ああ、そっか、じゃあもっとわかりやすいメタルの曲を作って、まあと、もうラブリーちゃんも今、ね、いないから、
うん。
新しくメンバーが曲を作らなきゃいけないってなった時に、やっぱり、うん、まあ、メタルの曲書こうってなって、書きましたね、
うん、
自分が。
うん。
で、そっからまあ、他のメンバーも曲を書いてくれたんですけども、それを、メタルを書いてねとはもう言わずに、
うんうん、
好きなように書いてもらって、
うん、
で、まあ、幅広く、そこでバラエティ豊かになればいいかなって思ってます。
実際どんなでしょう、その作曲というところでは、まあ、これまた後でももうちょっといろいろ聞こうと思うんですけど、結構その誰かメインソングライターがいて、その人を軸に進めていくという感じよりは、メンバー6人でそれぞれでアイデアを出し合って作っていったって感じだったんでしょうか？
最初はその再始動の最初の頃は、
はい。
一応、なんかまあ自分が曲を新しく書いたので、
はい、はい。
自分が軸になったところはあったんじゃねえかなってちょっと思ったんですけども、
はい。
軸ですね。
ただ
しっかり軸です。
進めていくうちに、やっぱりこう、まさか、エリカちゃんが初めて曲を書いてく 来てくれたんですよ。
へぇー。
バンドに曲を提供したことがないというか、はい、作曲したのが初めてだったのかな、
うん、うん
う
ん。
ウィザン
っていうのが、
ウィザン。
はい、ウィザンだったんですよ。っていうのがあったり、あと、ひとみちゃんはひとみちゃんで、過去に自分で曲を作って、なんかやったことがあるとか、こういう曲があるんですみたいな感じで出してくれたんで、
はいはい。
なんか、あ、だったら別に、自分が本当に中心になってやるっていうよりかは、
うん、
まあ、みんなのこう、アイディアがいっぱいあって、バラエティ豊かになった方が、結果的にライブとかそういうピンキッシュクラウンって面白いバンドだなって思ってもらえるんじゃないかなって、こう、徐々に自分の中でもシフトチェンジしていきましたね。
うんうんうん。じゃあ、はい、まさにこう、続けていけば続けていくほど、そのアルバムの制作なんかも含めてだけれど、曲をじゃあ貯めていけば貯めていくほど、そのピンキッシュクラウンとしてのカラーというものが図らずしても出てきたと。
そうですね。
っていうことなんですよね。まあ、実際、今回先にね、アルバムは、まあ、聞かせてもらったんですけれど、はい、全曲聞いた感想としては、確かに、その、いろんな、その、バラエティ、ジャンルが、組み込まれてはいるんだけど、根っこにはそのメタルっていうものはあって、で、うん、とにかくその、軸にあるのがその二人のボーカルっていうところに、大きく、主軸を置いてるんだなっていうのは分かったんですよ。ただ、それにしても、だからそういう歌の上手い人たちが二人歌っているっていうのを中心としながら、楽曲はだから結構こうバラエティがあると。で、ただ、決してバラバラなわけではない。なぜかっていうと、その歌っていうその一本筋、軸っていうのがあるからと。いうふうには思ったんですけど、これはどうなんでしょう？やっぱ結構狙ってたところだったんでしょうか？
いや、ちょっとね、挑戦的な部分もありましたね。うん、特に私とラブリーちゃん以外に初めて曲を持ってきてくれたのが、ひとみちゃんだったんですよ。うん、
はいはいはい。
ひとみちゃんの、デザイアという曲だったんですね。
うん。
デザイア、7曲目ですね。
はいはいはい。
デザイアという曲だったんですよ。うん、で、結構、正直曲調がめちゃめちゃこう、違うなと思って、
うん、
いい意味でも、びっくりする意味でも違うなと思って、
うん、
これは、私とあかねさんで、うまく歌えるかっていうのは結構ドキドキもんだったんですけども、
はいはいはい、
やってみたら、意外と、なんか面白い感じになって、
うん、
うん、お客さんからも、この曲もいいねって、好評だったので、あ、
うんうんうん、
そっか、これも、こういうのも、ピンキッシュクラウン、ありなんだなと思って、
うんうん、やってもいいんだなと。
やってもよかったんだなと。で、その後も、うんエリカちゃんの曲、ですね。うん、4曲目のユートピアという曲も、
はい。
ライブで出した時に、この曲もいいねってすごい盛り上がったんで、
うん。
いいんだ。
結構なんか今の話聞いてると、やりながらなんか自分たちで発見していったっていうところもあったり。
大きかったですね。
ね。
うんうんうん、
感じがあるみたいですね。
うん、はい。
例えばの、ゆかさんとか、えりかさんは、どうです、はい、今回そのピンキッシュクラウン、まあ、その加入という形で入ってみて、まあ、ここまで活動を続けてきて、かなりその、そういう意味で勢いで始まった部分も大きかったバンドなんじゃないかと思うんですけど。
確かに勢い、そうですね。
確かに。
うん。うん、なんか私はでも最初その、YouTube で、過去のピンキッシュクラウンの動画を見てからですね、
はい、
ああ、楽しそうなバンドだなっていうことは思って、常々思ってたんですけども、
うんうん、
まあ、そんな中に加えてくださるってことで、もうね、この二人、ボーカル二人の後ろで弾けるなんて最高じゃんって思って、めっちゃ勢いで引き受けて、
うん、
しまった感じですね。
うん、
しまった、
はい、しまった引き受けさせていただいた感じですね。
言い直したはい。
いやいやいや、
はい。うん。エリカさんはどうでした？
私ですか？
うん。過去ね、こういうガールズのバンドもね、いろいろ経験されてきてはいると思うんですけれど、特にツインボーカルっていうのって、はい、多分なかなかない形だろうと思うんで。
そうですね、ツインボーカル。一応そのサポートをさせてもらってたところで、ツインボーカル、うん、クリーンとか、
なるほどね、
クリーンデスボイスとか、
うんうん、
経験はあるんですけれども、私の知ってる中で、
うん、
指折り数える中の、
うん、
スーパーボーカリスト、しかも二人。
はいはいはい。
と一緒にやるってなったら、 ジャンルとか合うか合わないかとかは、
うん、
考える前にやりますって、言ってて、この二人だ、この二人の後ろで弾かせていただけるなんてって私も思いまして
なんかすごいなと思
って。あれ、あれはって。やっぱりこう、その、バンドとしての軸っていうところは、はい、その、おゆりちゃんとあかねちゃん二人のやっぱりこの、スーパーボーカリスト、で、この二人がとにかくこう、もう、がっぷりをつくんで、歌い合うっていうような、これは確かに他じゃなかなか味わえない、ね、体裁でしょうからね。
ですね。
そこは一つ、
しかも大体、その、さっき言ってた、この曲歌えるかなみたいな、ことを本人たちは思ってるのかもしれないんですけど、もうこちらからしたら、どのジャンルの曲でも、もう二人のものにしてしまうんですよね。だから本当に、今も曲を作ったりしてるんですけど、
はい。
もう、変化球をどんどんぶち込んでってやろうって。
変化球
これはやれるんだろうか、できるんだろうか、みたいな。
そう。どうせできる、やれるって思って。
はい、これやらせたいとか、これやってみたい、みたいな。
そうです。
なるほど。やっぱ、あれだな、そうやって考えると、ボーカリストに制限がないだけの実力があるって、すごいことだなって改めて思いますね。
すごいと思います。
ね。はい。まあ、といったところでね。じゃあ、いろいろ今お話も聞けたところで、じゃあ、一曲、聞いていただきたいと思いますので、それでは、じゃあ、おゆりさんから、じゃあ、曲紹介をお願いしたいと思います。
はい、わかりました。まずは、現体制のピンキッシュクラウンの割と代表作でもある、アルバム一曲目の曲を聞いてください。ブルーミングバック。
はい、ということで、ピンキッシュクラウン12月17日発売のファーストアルバムニュードーンから、1曲目に入っております、ブルーミングバック聴いてもらっております。こちらの曲は、ね、バンドの割と代表曲というか、まあ、名刺代わりの曲っていうことで、YouTube でもね、配信で流してたりとかってしてたわけなんですけれど、まあね、今回そのアルバムのね、まあ、リリースを控えてということでもありますので、ちょっと第2部はね、そのアルバムのことについていろいろ聞いていこうかななんて思うわけなんですけれども、まあ、実際どうでした？この、再始動してから、今回そのアルバム発表までの時期ってかなり短かったんじゃないかなとは思うんですけれども。
はい。
うん。結構、トントン拍子でサクサクっとことは進んでいったんでしょうか？
いや、超大変でした。もともと、その、まあ、リリースはする。ただ、はい、本当にアルバムなのか、ミニなのか、シングルなのかみたいな、うん、結構ギリギリまで悩んで、んですけども、
はいはい、
曲が結構こうみんなねそのエリカちゃんも作ったしひとみちゃんの曲も持ってきてくれたっていうのがあって、うん、数えたら、はい、あフルアルバムできるよねってなりまして
はいはい、
はあ、じゃあやっぱりアルバムだよなってなりましたね、うん、まあ、うん、準備期間もそれなりには取ってたんですけどもやっぱり、はい、ひとみちゃんギターのひとみちゃんなんかはちゃんとこうレコーディング、アルバム分のレコーディングをするっていうのが初めてだったみたいなので、
うんうん。
うん、結構、それで、大変だってなったり、しましたね。
と
か、ツインボーカルも、まあ、お互いはキャリアはあったんですけども、ツインボーカルでレコーディングするっていうのがそもそもあんまなかったので、意外とやってみたら大変だったな、とかも。
はいはいはいはい。なるほど。
はい、
じゃあ、あれか、気がついたらフルアルバムみたいな。
そうですね。
勢い任せてやっちゃった的な。
ね、結構、ピンキッシュクラウン、勢いでいている感じはあります、ね。
はい、はいはいはい。
勢いでやりがち
です ね。やりがちですよね。
やりがちな。
うん。
バンド。
これこの、はい、まあ当然、勢いでやっちゃいがちな人たち、で多分全員そういうわけじゃないだろうと思うんですけど、一番こう、うん、いや、やっちゃえ、やっちゃえっていう風に、割とこう、温度取ってっちゃう人ってどなたなんでしょう？
おゆりさん
でしょうね。
ちょっと今、真っ先に名前が。
いましたね。
まあ、誰なんでしょうね、一体そんな。
あらあら、誰と私が。
あれそんな人でしたっけっていう感じなんだけど、まあまあまあまあまあ、でも確かに、なんか話を聞いてるとあれですね、その、うん、なんか、うん、多分おゆりさんなんだろうなっていうふうには、うん、今思いましたが、はい。じゃあ、まあそんなね、かなり生みの苦しみもあったであろう、レコーディングについての秘話みたいなところをちょっと聞かせていただこうかと思うんですが、ここら辺じゃあ、じゃあちょっと他のメンバーさんにも聞いてみようかなってことで、じゃあ、ゆかさんとかどうでした、はい、今回、レコーディング。
レコーディング、
うん、
あ、私はもう結構毎年ここ最近いろんなバンドでやってきたのでタイミング的にはすごく、うん、乗ってる状況で撮れたかなって感じなんですけども、
はいはいはい、
ただまあ一つ今回アルバムで、
はい、
初公開となる曲がですね一曲ありまして、そちらがキーボードオンリーの、トラック、キーボードとボーカルのみのトラックなんですけども、
はいはい、
そちらが非常に、まあ、私としても初体験だったもので、
うん、
まあ、苦労したという点ですかね、個人的には。
なるほどね。
はい。
やっぱりこう、もう他に楽器がないっていうことになると。
そうなんですよ。
うん。ごまかし聞かねえな、みたいな。
そうですね、もう本当にもう、ごまかし、うん、そうですね。もう自分だけ、さらされてる感じはしますね。やっぱね、皆さんのね、他の楽器隊の皆さんにね、こういかにこう、なんかやっぱり、助けられてるというか、いかにこう、パワーをもらっているかというか、それが、ひしひしとね、感じた、今回のレコーディングの、私の、あれですね、一つの、そうで、あれですね、まあ、なんて言うんですか。
うん、まあ、感想というか、
はい、感想というか、はい。
はい、はい、はい。
ただ
まあ、ゆかさん的にはまあ、割とスムーズにレコーディング自体は、まあ、取り進めることができたかなという。
そうですね、機材のトラブルなんかも。いやいや、待ってよ、ゆりさん。ちょっと今すごいね、今ちょっと。
今なんかこれごめんなさい、音声、サウンドオンリーなんですけど、はい、もうおゆりさんが、とんでもねえぞ、お前みたいなような、はい、ものすごいリアクションしてましたけど。
ねえ、リアクションがすごかったですけども、いや、もう、うん、私としては全然もう、過去に比べたらもうね、非常にこうスムーズになってきたなっていう感じの。いろいろね。やっぱり経験を重ねると、やっぱりこう、なんか、あ、乗ってくるんだな、みたいな。っていう。
うん。これ、おゆりさん、ちょっとこれ、どうです？乗っかってもらっていいですか？
ですね。
はい。
いや、レコーディングのテイク自体はもう、それは素晴らしかったですよ。確かに。
はいはい。それは素晴らしかった。素晴らしかった。出来はいいと。
素晴らしかったです。
出来は良かったです。ただ、納期に関してはね、ちょっとありですね、この発言は。
そう、私がなんか、自分の中で勝手にスケジュールをこう、なんか、把握してたっていう点があったりとか、そこの辺でちょっと困らせてしまった点はあるんですけどもね。
なるほどね。
本当に、その辺はちょっと申し訳ないですね。思っております。
うん、
一応こう、はい、全体のスケジュールを先に出したんですよ。このレコーディングスタートしてから、
うん、
そのレーベルから言われてる締め切りがこうだから逆算して、こっからここまで楽器隊、リズム隊は頑張ってもらって、そこからここは、上物が、せめてバッキングだけここは取って、そこから歌のレコーディングが入るんで、ソロとか、そういうのはここまでに終わらせてくださいという。表を作ったんですね、私がエクセルで。
はいはいはいはい。
で、毎回、テイクを送られてきて、OK になるために更新していったんですよ。
はいはいはいはいはい。
キーボードだけ埋まらなかったですね。あれあれ
いやー、バンドレコーディングあるあるここにって感じですね。
はい。
はい、
すいません、ちょっと、目が悪いもんで、本当に。
で、これでちょっとね、大爆笑ずっとしてるこの、エリカさんの藤作さんなんですけれど、
はい。
ベースの方はいかがだったでしょうか？
はい。納期に関しては、爆速で進めまして。
やった
ー納期通りでしたよね。
割り
切り。
と、まあ、いけました。
一日だけ。一日増えただけですよね。
負けた。
うん。
負けた。ただ、一回の時間はめちゃめちゃかかりましたけど。
死ぬほど。
っていうのも、私も一緒にこう、タクレコで一緒にやったんですよ。うん、監督みたいな。
はいはいはいはいはいはい、はい。
で、その、撮ってくれるそのお手伝いさんがいて、
うんうん、
私がいて、エリカちゃんがいてみたいな感じでやったんですけども、
うん
うん、もう朝から、一応昼、午後、スタートで終電まで。
11時から終電まで。
すごい
です
ね。
すげーなー、
ね、
結構マラソンレコーディングですね。
はい。
うん。いや、しんどかったです、めちゃめちゃ。
ね、私一回エリカさんのレコーディング中にお邪魔しに行ったんですよ。
はい。
応援しに行こうと思って。
はいはいはい、はい。
そう、来てくれたんですよ。
そう、そしたらね、すっごいもう真剣に、
うん、
真剣な表情でこれまでにこう、
見たことがない。
見たことのない、
はい、
そう、見たことのない、なんか、オーラを放っていて、なんかすごい、頑張ってんな、うん。じゃあ私はちょっと、これにて退散しますみたいな。すぐ帰ってきたんですけど。
そうですね。
はい。うん、本当にマジで、これにて退散しますの、
はい。
タイム感で、
ですよね。
お帰りになられました。
うん、もうちょっと見て、あ、これはやばいみたいな感じ。
やばいな。
そう。自分のレック風景、その応援しに来てくれて、で、あと、機材、その録音環境、ちょっといい環境でやらせてもらって、
うん、はいはい。
で、その機材がどんなものかっていうのを確認して、お帰りになられました、う
ん。なるほど。これ滞在時間どれくらいだったんですか？
はい、まあ、10分くらいです。確か。
応援って言わない、それ。
ちょっと、チラ見程度ですよね。
ですよね。
すいません。
もうなんだったらすいません、トイレ貸してくださいぐらいな感じですよね。
本当ですよね。ちょっとすいません、みたいな。
いやー。なるほど。いや、もう十分聞けたなっていう感じなんですけれども。これ、ちなみにまあ、一応多分、こういうバンドのね、しかもフルアルバムのレコーディングって、確かに結構タイトに皆さんスケジュール組むことが割と多くって、バックの演奏が押せば押すほど、 しわ寄せが来るのがボーカルなんですよ。
はい。
というところで、おゆりさんいかがでしたかっていう。
あ、でもその、リズム隊が割と早めに撮ってくれたので、
うん、はい。
で、ギターのバッキングもそこそこ終わってたので、
うん。
そんなにしわ寄せは来ないで、まあ、キーボードの音源に関してはプリプロのものを使ってレコーディングしたんですけど、
ラフですね。
ラフのものを使わせていただいたんですけど、歌のレコーディング自体にはそんなに影響はなかったかなとは思います。
なるほど、なるほど。
ホットのような出下ろす、
はい。ね。まあ、どうでした？その、あかねさんとのツインボーカル、しかもまあ全曲っていうのって、結構まあ、その、歌の振り分けだったり、その、ハーモニーの付け方だったり、いろいろと多分アレンジメントっていうのは凝らないといけない部分だったりとか、しっかり、残す音源だから、やっぱりきちんとやんなきゃっていうところも多かったと思うんですけど、そういう意味ではかなりチャレンジングな作業だったんじゃないかなとは思ったんですけど。
そうですね。お互いに、やっぱり、昔から知ってる仲だったので、うん、この人はこういう歌を歌うなとか、うん、私はこういう歌を歌うなって、お互い把握してやってたつもりなんですけども、うんうん、まあ、意外と、あ、実はこうだったのねって思い知らされる点もあったり、
うんうん、
あと、一人でレコーディングするときは、
うん、
もうメインをバババと全部歌って、で、ハモリを歌ってみたいな流れでできたんですけども、うん、お互いに歌い分けてたり、コーラスがあったりと、結構複雑に、絡み合ってる曲が多かったので、
うん、
それをレコーディングする際に、一旦まず、あかねさんがここからここまで歌って、
うん、
で、ゆりがここからここまで歌って、もう一回あかねさんがここからここまで歌ってみたいな、結構交互にこう、行ったりして、その、なんだろう、気持ちとか、うん、歌い分けることとか、結構、ごしゃごしゃになって大変だったなっていうところはありましたね。
うんうん、そうですよね、うん。だからまあ、よくぞだからここまでその、なんていうのかな、こう、全部もう1から10まで、一緒にもう顔見合わせながら歌いましたっていう風にしか聞こえないんですよ。
おぉ。ならよかったです。
うん。うん、でも多分、まあ、現実レコーディングってやっぱり今、なかなかね、このご時世もあって、それ難しかったりするじゃないですか。
そうですね。
うん。だからまあ、今の話聞いてやっぱ相当大変だったんだろうなというところは思ったんですけれど、うん。なんかこう、実際レコーディングしてみてなんか新たに発見した、例えば共通項だったり、相違点とかってありました？
共通点、意外とお互い、そんなに何回も、歌わないというか、
うん、
私は私で、割と、なんか、3、4テイクぐらいで終わっちゃうし、あかねさんも割とすぐ、何回か撮ったらもう、これでいいって感じになるところがやっぱお互い似てるなと思って、
うん、
歌い分けは大変だったとは言いましたけども、うん、1曲にかかる時間っていうのは多分めちゃめちゃ短かったですね、普通に比べたら。
さすがそこはやっぱり、ベテラン同士っていうところでしょうね。
何ですかね。
ね、うん。なるほど。まあ、どうですかね、その、具体的に今回のアルバムで、特にまあ、ここ大変だったなとか、あるいはここはちょっとうまくできたんで、みんなに聞いてほしいなっていうポイントがあれば、それぞれ、お三方から聞いていこうと思うんですけれども、じゃあ、ちょっと話をまた元に戻して、じゃあ、ゆかさんいかがでした、はい、なんか、特に、その、この曲、大変だったな、気に聞いてもらいたいなって。今、まあね、一曲、なんか、その、ピアノと歌だけっていうのがあるって聞いたけど、話でしたけど、
あ、そうですね。私としてはもう一曲、ウロボロスっていう曲があるんですけども。
はい、はい。
はい。普段ライブで、同期は使わずに、クラピーはやるんですけども、
うん、
レコーディングということで、もうやりたい放題結構、持ったというか、
はい、
漏らしていただいたんですよ。で、うん、まあ、例によって、私は、深夜帯に、アレンジを考えるんですけど。
はい。
こう、はい。ちょうどこうね、夜が更けて、こう、深夜寝静まった、ね、みんなが、こう、世の中が寝静まった頃、こう、作業しているんですけれどもね。
うんうん。
もうずーっとやるわけですよ。それで、夜明けですね。夜明けが来ると、こう、完成して、あ、また一つ、こう、いい世界を作り上げたなっていうような、な
んか、
非常にこうね、自分的には満足のいく、この、なんてい
う
か、仕上がりになりましたので、ぜひぜひ、はい、キーボード興味ある方ね、シンセサイザーとか好きな方は、
うん、
聞いていただきたいなと思いますね。
うん。だ、はい、じゃあ、ゆかさんとしてはそのウロボロスですね。
そうですね。
まあ、これが、まあ、どちらかっていうと、こう、今回かなり自信があるかなというか。
そうですね、
ちょっと自分なりの、その表現ができたかなというところですね。
そうですね。
はい。
はい。
エリカさんいかがでしょう？
はい。私はどの曲もとても頑張ったんですけれども。
うんうん。
というのもそのベースラインをもともとそのレックする前のラインがあって。
はい。
で、その撮るってなった時に、その、ベースを取ってくれた方と、あと、おゆりさん立ち会いのもとで、三人体制でやらせてもらって、
うん、
その、弾いて、このベースライン、こう、するのありじゃないっていう、フレーズを、提案してもらって、その場で、自分に落とし込んで、
うん、
で、取るっていう、その日のうちに、やる作業が結構あって。
ああ、その日その場でアレンジをするっていうことですか？
そうです。
うん。
今回はそんな感じで撮ったので、
うん。
各曲にそれが多く盛り込まれてるので、めちゃめちゃ、どの曲も大変だったんですけど、特に、トランスっていう3曲目の曲があるんですけど、
はい、はいはいはいはいはい。
その曲、割と、得意曲だと思ってたんですよ。
はい。
得意な曲だと思ってて。
うん。うん。
で、あ、この曲はもう爆速で終わるわって思ってたら。
うん。
なんか、逆にもっと良くなる、もっと良くなるって追求しすぎて、めちゃめちゃ時間かかって。
うん、ああ、結構ハマったんですね。
めちゃめちゃハマりました。でもその分やっぱり、フレーズもかっこよくなって、
うんうん、
で、ノリもいいノリが、特に出せてる気がします。なので、トランス特に、全部聞いてほしいんですけど、トランス特に、ベースライン、
気
にして聞いてほしいなって思いました、
うんうん。はい。はい。ありがとうございます。そしてじゃあ、おゆりさん、いかがでしょう、
はい、そうですね。割とね、今、思い返してみたんですけど、割とどれも、なんか、いいな、歌
いいな、
いいな、思ったんですけども、まあ、あえて言うならやっぱり9曲目に入ってる今回未発表のニュードーンという曲なんですけども、
はいはいはい、
これがまあ、さっきゆっかさんが言ってたピアノとキーボードとボーカルだけの曲なんですね、
うん、
で結構本当にバンドサウンドではなくなんかバラードなんですけども、
うん、
うん、
歌って感じですよね。
ん？
歌って感じの。
そうですね。
歌って感じの。
うん。
ロックバンドとかメタルバンドじゃない新たなユリとアカネの一面が見れるかなという感じで、はい。これは、歌がしっかりしてないと成り立たない曲だったと思うので、
うん、
ちょっと聴いてほしいなと思い、ますね。
はいはいはい、
はい、はい。
なるほど。まあ三者三様本当それぞれね、皆さんの、うん、この、聞きどころというか聞かせどころというか、うん、ポイントがあるなっていうことがこれでよくわかりますね。で、まあ当然ね、このまあ今このご時世の中でやっぱり続けていくバンドでもあるので、まあなかなか大変だとは思うんですけど、先ほどね、エリカさんのお話だと、もう自分の中ではまだ他にもまだアイディアを取りためてもいるし、ちょっとまた出していきたいものもあるということではあるので、はい、またね、これから先そのピンキッシュクラウンとしての活動っていうところは当然アルバムも出たんでこれからっていうところはあるかと思うんですけど、そこら辺バンド的にはどうでしょう、
はい、
どのようにお考えかっていうところを聞かせてもらえればと思うんですが。
そうですね、まずまあ、レコ発があるのでそこで一旦バババッとこう、はい、まあそのニュードーンというね曲も含めて全部聞いてもらって、
うんうんうん、
まあもちろんそのリリースしたから、やっぱいろんなところでやっていきたいし、
うん、
いろんなところでそのニュードーンアルバムをやっぱ売りたいなっていう気持ちもありつつ、
うん、
その先も、考えて 聞きたいな。そのニュードーンだけではなく、また、新たなピンキッシュクラウンを出せるように、もう、準備したいなって思ってますね。
なんかね、今のレコーディングの話聞いてるだけでも、バンドがすごく、いろいろいい状態にあるんだなっていうことは、とてもよくわかりますんで、ぜひぜひね、これからの活動にも注目していただきたいなという感じでございます。はい。といったところで、じゃあまたもう一曲、アルバムから曲紹介を、じゃあお願いしたいと思います。
はい。聴いてください。ピンキッシュクラウンで、トランス。
ということで12月17日に発売されますピンキッシュクラウンのファーストアルバムニュードーンから、3曲目に入っておりますトランス聴いてもらっております。今日ご紹介した2曲も、収録されておりますアルバムの告知をそれではバンドさんからお願いしたいと思います。
はい、12月17日発売になりますピンキッシュクラウンのファーストアルバムニュードーンです。インディーズメタル取扱店ほか、大手通販サイトショップにて、取り扱っております。よろしくお願いいたします。
はい。
よろしくお願いします。
こちらは価格の方は
そうでした。3300円でございます。
はーい。3000円プラス税ということでございますね。
さようでございます。
はい。ということで、こちらもよろしくお願いいたします。ということで。はい、で、まあ、ショップさんとかね、通販サイト等々でももちろん購入できるんですが、なんといっても、直で手売りということで、うん、まあ、それができるのはライブでございますので、はい、ライブの情報の方もお願いいたします。
はい。直近で11月27日、吉祥寺クレッシェンド。
はい。
それから、レコ発イベントということで、来年の1月23日、新宿ワイルドサイド東京でやります。
はい。はい、といったところで、まあ、現状はじゃあ日本で、来年1月の方のがレコ発ということだそうですので、はい、まあ、あれですね、この先ももちろんライブあるでしょうが、まずはこの日本、直近だと本当、あさってですもんね。
す
ぐですからね。
そうです
。はい。
まずそちらも、ぜひぜひチェックしていただいてというところでございます。はい。といったところで、今日は、本当になんかちょっと久方ぶりにお話しする方もいらっしゃって、すごくなんか、新バンドと言いながらもなんか懐かしい気分でお話ししたんですけれども、まあなんといっても、期待のファーストアルバム、もうすぐリリースでございます。ピンキッシュクラウンのお三方にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
Radio TNT. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.